今朝皆さんと共に学びたい御言葉、それは詩編の14編です。どうぞ聖書をお持ちの方は詩編の14編をお開きください。そして皆さんそのまま開きながら、少しこれまで私たちが詩編を通して学んできたことを思い返してみてください。私たちは今日まで詩編の1から13までを共に見てきました。ダビデを通して神様は私たちにいろいろなことを教えてくれていたわけです。どんなことを学んだか皆さん覚えておられるでしょうか。私たちはこの世のもの、この世のものに満足を見出すのではなく、主にあって幸いなものとして生きていくことができるんだということ、そのことを学びました。私たちは喜びを見出すことができないような、そんな困難や試練の中にあっても、主にあって平安を覚えることができるんだということも学びました。また創造主であり清い神様の前にどんな礼拝を捧げるべきなのか、そのことについても学びましたし、前回は神様が遠く離れたように感じ、孤独や絶望を覚えるような、そんな状況の中でどのように私たちは祈ることができるのかということも見ることができました。もちろん他にもいろいろなことを皆さんと共に御言葉から見てきたわけですけれども、こうして学ぶにつれてますます皆さんの中にこんな思い湧き上がってきていないでしょうか。神様の言葉は確かに生きた言葉だって、この地上にあって私たちが日々を歩んでいく上で必要なもの、知恵や力といったもの、そういったものを確かに与えてくれてるって、皆さんこうして私たちに与えられている聖書が神様の御言葉であるからこそ、私たちは御言葉を見るときに私たちの愛する神様がどのような存在か、そのことを知ることができ、この神様の前に私たち人間がどのような存在なのか、そのことも知ることができ、また日々の生活の中で経験することに対しても、私たちの周りで起こっていることに対しても必要な理解や助けというものをこの御言葉の中に見出すことができるわけです。まさに聖書が神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができるという、その言葉通りではないでしょうか。神の言葉は生きているんだって、そのことを知っている私たち、問題は私たちがこの御言葉に対していつもどのように応答しているかどうかです。この聖書は何も何千年も前に書かれた単なる言葉ではなく、今も生きていて私たちの心を変える、そんな力がある神様の言葉なわけです。だからこそ私たちがこの御言葉を見るときに、私たちがこの御言葉を聞くときに、ただ聞くのだけのものであってはいけません。今日もこれから私たち御言葉を見ていくわけですけれども、その中にあって、もしかすれば私たちが聞きたくないような、受け入れがたいようなことがあるかもしれません。でもたとえそうであったとしても、この聖書が言っていることであれば、この神の言葉が言っていることであれば、それに誠実に耳を傾け、その言葉に従うことが私たちには必要になるわけです。どうでしょう皆さん、自分自身の心を見るときに、この御言葉に対する愛がますます日に日に増し加わっているでしょうか。今日のテキストであるこの詩編の14編は私たちに大切な真理を教えてくれています。神様はこの詩編の14編を通して私たちが聞くべき大切なことを教えてくれているわけです。じゃあ一体それは何なのかって、まず皆さん御言葉を共に見てみましょう。詩編の14編をご覧ください。まずお読みします。詩編14編、指揮者のためにダビデによる。愚か者は心の中で 神はいないと言っている。彼らは腐っており忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆離れていき、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいない。不法を行う者らは誰も知らないのか。彼らはパンを食らうように私の民を食らい、主を呼び求めようとはしない。見よ、彼らがいかに恐れたかを。神は正しい者に一族と共におられるからだ。お前たちは悩む者の計り事を恥ずかしめようとするだろう。しかし主が彼の酒どころである。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように。主が御民の繁栄を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べって。さて、今読んだ詩編を通してダビデが教えていたこと、それは神様なんていないと、その存在を否定して生きている無神論者についてでした。で、この無神論者という言葉を聞けば、おそらく多くの人たちが容易にその人物がどのような人物なのか、そのことを思い浮かべることができると思います。辞書を調べてもこう書いてるわけです。彼らは神の存在を認めない人って、そのように定義されているわけです。まさに今読んだこの詩編の14の一節が言ってた通りのことでした。一番最初にこう書いてましたよね。愚か者は心の中で神はいないと言っているって。神はいないんだって、その存在を否定して生きているもの、それこそが無神論者と言われるものなわけです。で、ここで皆さんにまずこうやって御言葉を見ていく前に最初に覚えていてほしいこと、それはダビデはただ単に神様はいないんだとそう口にするものだけを指して無神論者だとは言っていなかったということです。この詩編を通して、この詩編を記したダビデにとってのその無神論者というのは、単に私は神様の存在を信じていませんとそう口にするものではなかったわけです。彼にとっての無神論者というのは、聖書の神様を無視して生きているもの、その存在を否定して自分の好き勝手に生きているようなもの、そういった全てのものを無神論者と呼んでいたわけです。神様の存在を信じていないもの、神様を無視して生きているようなもの、神様を無視してその存在を否定して自分の好き勝手に生きているもの、そういったものは全て無神論者なんだって。ね、もっと言えばダビデが言ってることは、この世界の全てのものは、そしてここにいる私たち皆一人一人も例外なく、ある時点においてはこの聖書が教えている神を否定している、そんな無神論者として歩んでいたということです。全ての人が神を否定して歩んでいるものなんだって。そしてそんな無神論者に対してダビデがはっきりとこう告げるわけです。あなたたちは愚かなものだって。パッと聞いてなんて厳しいことを言うんだろうと思うかもしれません。でもダビデは彼らを愚かなものだと言ったには理由があったわけです。では一体なぜダビデは神様を否定して生きていくようなもの、そういったものが愚かなものなんだということを口にしたのでしょうか。一体この人物のどんなところが愚かだったのでしょうか。今日はそのことをこの詩編を通して共に考えていきたいと思います。で、この詩編を通して私たち、特に愚かなものがどのような存在なのか、その3つの描写を見ることができます。愚かなもの、ものの存在がどんなものなのか、3つのことを見ることができるわけです。ですから皆さん、今一度こうやって御言葉を見ていくわけですけれども、神様の前に人がどのような存在なのか、どれほど汚れた存在なのか、そして私たち一人一人の心がどれほど罪に汚染された汚れたものであるのか、そして最後に そんな汚れた私たちに対して与えられたその主の素晴らしい救いのその希望を今日はこの14編を通して共に見ていきましょう。さて、まず愚か者に関してダビデは彼らがどのような存在なのか、どのような生き方を彼らがしているのか、その特徴を1節から3節の中に記していました。で、特に皆さん1節を見ていただくと、この愚か者のこの特徴が、特徴のまとめがこの1節の中に記されているわけです。1節を少し見てください。こうありました。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいないって。愚か者がどのような存在なのか、ダビデはその特徴をまず神を否定するものだと述べていました。愚か者って、それは神の存在を否定するものなんだって。で、この一節を正しく理解する上で皆さんに注目していただきたいポイント、それが2つあります。で、まず1つ目は何かって、1つ目はこの箇所の最初に出てきているこの愚か者という言葉です。愚か者って、で、おそらくこの言葉を聞くと多くの人が教養のないそんな人物であったり、ふざけてばかりいるような、馬鹿げたことをするような、賢くない行動をするような人、そういった人の姿を思い浮かべられるかもしれません。しかしそれはこの箇所でダビデが言わんとしていたこと、意図していたものとは少し違いました。ダビデは別にここで彼らの頭が悪いということ、彼らが知識に欠けているんだということをやり玉に挙げて、あなたたちは愚かなものなんだと、そのように責めたわけではありませんでした。またむしろこのような愚かな者たちの中には、実際素晴らしい教育を受けていて、知識や教養をたくさん身につけているような、そんな知的で聡明な人物たちも数多くいるわけです。ですから彼らは頭はすごい賢いような人物、そういった者たちもたくさんいるわけですけれども、じゃあなぜ彼らが愚かなのかって、ダビデはなぜ彼らが愚かなのか、その理由をこう言っているわけです。彼らが神様が存在していること、そのことを十分に知っていながら、それを否定して生きているからだって。彼らは神様のことを、神様が存在しているということを知っていながら、でもそれを否定して生きているって、それは非常に愚かなことだって。ダビデはこのように言うわけです。彼らは頭は賢いかもしれないって。たくさんの知識を持っている、そんな知的な人物かもしれないって。でも彼らは最も当たり前のこと、最も大切なことを見ることができていないって。本当は彼らは神様の存在について気づいているのにもかかわらず、それを拒んでいるんだって。だから愚かなものだって。彼らが抱えていた問題、それは頭ではなく心でした。彼らは頭は賢かったかもしれませんけれども、でも心に大きな問題を抱えていたわけです。そして2つ目に皆さんに注目していただきたいポイント、それはその心についてです。一節こう書いてました。愚か者は心の中で神はいないと言ってるって。心の中で彼らは神の存在を否定していたわけです。この心という言葉ですけれども、この心というのは聖書の中で繰り返し私たちの本当の姿を表す、そんな場所として描かれています。心っていうのは私たちの単なる感情だけを表す場所ではないわけです。私たちの知的な部分であったり、考えであったり、思いであったり、意思であったり、動機であったり、そういった私たち自身の全てを表すような場所、そのことを聖書は心だというふうに言ってます。だからこそ私たちの全てを表す場所だからこそ、神様は私たちの外側や振る舞いを見るのではなく、私たちのその本当の姿を表す心をご覧になられるんだということが、第一サムエルの16章の7節に書いてるわけです。第一サムエルの16章の7節にこう書いてました。 しかし主はサムエルに仰せられた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。って、神様がなぜ心を見るのかって、それは心がその人の全てを表しているからだって。で、愚か者はその心の中で神様はいないんだって、そう神様の存在を否定していたわけです。で、皆さん、これはどういうことかって、つまりこういうことです。彼らが神様を否定しているということ、それは何も無意識に彼らが神様のことを信じていなかったのでも、彼らが神様に関するその知識に乏しかったからでもありませんでした。彼らは十二分に神様の存在を知っていながら、意図的に自らの意思でもって、神様って自分には関係のないそんな存在だって、そう神様を拒んでいたわけです。神様なんて私には必要ないって、自分が考えて自分が思うように生きていけばそれで何の問題もないって、弱い自分に何もできないような、そんな人物には神様が必要かもしれないけれども、でも自分の人生には神様なんて必要ないって。ですから皆さん、このようにして私たちが御言葉を見るときに、聖書が教えていることは明白です。ある人はもしかしたら、自分は神様なんて知りませんって、神様の存在なんて信じていませんって、そのように口では言われるかもしれません。でも、そんな人に対して聖書が言うこと、それはいいえって、あなたは本当は神様がおられることを知ってるんだって、でもそれを受け入れたくないだけだって、ただそれはあなたが神様の存在を認めたくないだけだって、神様の存在を信じたくないという、その選択を自ら選んでいるに過ぎないって、誰一人として神を知らないということ、そんなことが言える人はいないって、そう聖書は教えるわけです。このことをパウロも次のように言ってました。ローマ書の1章18節から20節のところに、ローマの1の18から20のところに、というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。パウロもはっきりと言ってました。神様の存在は私たちに明らかなんだって。神様のその永遠の力と神性は、神様が作られた被造物を見れば、世界が創造された時からずっと私たちに明らかにされてるって。誰が見ても、子供が見ても、大人が見ても、どんな人が見ても明らかなことだって。その言葉通り、皆さん、私たちだってそのことを知ってるわけです。私たちが周りの自然界を見渡してみれば、そこには人の理解を到底及びもつかないような、そんな壮大で美しいもの、そういったものがあふれていることを私たちはよく知ってます。私たちがこの世界を一目見れば、いかに私たちがちっぽけな存在なのか、そしてこの世界を作った神様がどれほど偉大な力を持った存在なのか、そのことをはっきりと見て取ることができるわけです。聖書が教えていること、それは神様の存在があまりにも私たちの目に明白であるからこそ、その事実を自ら拒んで真理を阻んでいるようなものには、神の怒りが下る、それは当然のことだって。明らかなことを拒んでいるものに対して、神様が裁きを与えるとき、誰一人としてそれを言い逃れることができる者はいないって、弁解できるような者はいないんだって。 神様が存在しているということを、そんな当たり前のことを自らの意思を持って拒むのであれば、そんなものは裁かれて当然なんだって。当たり前だからこそ神様の存在を否定するということは非常に愚かなことなんだと、そう御言葉は教えているわけです。で、皆さん、残念ながら生まれながらの私たちは皆こうして神様を認めたくない、受け入れたくないという思いを持って生まれてきているわけです。そういった罪に汚れた心を持っているわけです。だからこそ私たちが心を吟味すれば、私たちのうちには自分のために生きていきたいというそのような思いであったり、誰かに自分の考えを邪魔されたり、誰かに指図されたくないというような、そんな思いを持っているわけです。誰かに自分を指図されたくないって、だからこそたとえ神様の存在が明らかだったとしても、でもそれを認めてしまえば自分の好きなように生きていくことができないって、そのことを私たち知ってるがゆえに、だからその存在を否定しようとするわけです。自分の好きなように生きていきたいって、でそれを邪魔する神様はその存在を否定しようって、箴言の 1-7 もこのように言ってました。箴言の 1-7 も、主を恐れることは知識の始めである、愚か者は知恵と訓戒を蔑むって。人にとっては主を恐れること、主の教えを守って生きていくこと、それは何よりも何よりも大切なことです。しかしそれが自分の望む生き方を妨げるものであるとするならば、自分の人生をこの神様のために全て捧げていかなければいけない、そのことを知ってしまえば、人はこの方の教えに耳を傾けようとはしないんだって。自分の人生を決められる、そんなものには私は耳を傾けたくないって、こんな方に私は背を向けて歩んでいこうって、従いたくないって。で、そしてこのようにして神様なんていないんだと、そう心に決めて生きようとしていた者たち、その者たちの姿が続いて、一節の途中からこう書いてました。一節の途中に、彼らは腐っており、忌まわしいことを行っているって。この腐っているということ、これは破滅しているとか、ダメになるとか、台無しとか、汚れ切ってしまっている、そういった意味を持った言葉です。つまり神様を否定して自分の人生からその神様を取り除こうとするもの、そういったものの歩みというのは、その内側も外側も道徳的にも倫理的にも汚れ切った破滅的なものなんだということを聖書は教えているということです。神様を除いたそのような歩みというものは破滅的なものだって。思い返してみれば、ノアの洪水の裁きが下される前の人々のその姿もまさにそのようなものでした。創世記の6章5節、また11節から12節のところに、創世記の6章5節、11節から12節のところに、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての憎なるものが地上でその道を見出していたからである。ここで用いられているこの堕落という言葉、これが詩編のこの詩編に出てきたこの腐っているという言葉と同じものなわけです。腐ってる、堕落してるって、つまり人々が神様を捨てて、本来従うべき神様に背を向けて歩み出そうと歩んでいる結果、その心は悪にまみれて堕落し、その人々が行うことは、あらゆる悪を行う、あらゆる悪が人々の間で横行する、そのようなものになってしまうんだって。神様を否定するような心、そのような心から生み出されるもの、それは邪悪な忌まわしい行為がそこから出てくるんだということを聖書は教えています。だからこそダビデはこういうわけです。一節の最後に、善を行う者はいない、 善を行う者はいないって、全ての人は堕落しているって、でこのもちろん善を行う者がいないということ、これは彼らが人の目に見た時に素晴らしいことを一切できないということではありません。神様を否定しているような、そのような人物でも社会の中にあって、また家族や友人に対して喜ばれるような、人に褒められるような、そのような良いことをすることはできるわけです。じゃあ何を言ってるのかって、善を行う者はいないって、それは神様の目から見れば全ての人物が、全てのものが行うそのようなものは、神様の目には価値のない汚れたものだということです。生まれながらの人間が行うどんな良いものも、人の目によく見えるものも、神様の前には汚れたものなんだって。良いものなんて一切ないって。こうしてダビデは神様を否定して背を向けて歩む者、その者たちは皆その全ての部分において、知的な部分も感情も願いも心も動機も、またその体全体も全て罪によって堕落し、そして一切主の前に喜ばせることができるようなことはできないんだということを言っていたわけです。生まれながらの人間は足の先から頭の先まで全ての部分において罪によって汚れているって。でこれがこの詩編が教える、この聖書が教える生まれながらの人間の姿なわけです。ジョン・カルバンもこのようなことを言ってました。私たちは罪の力によって完全に支配されているって。全ての知性、全ての心、私たちの全ての行為がその影響下にあるのだって。聖書が教えていること、それは確かに厳しいものかもしれません。でも私たちが聞かなければいけないニュース、それは私たちはみんな生まれながらに神の前に喜ばれない、そのような罪人だということです。私たちのうちには一切神を喜ばすことができるような、そんな部分はないんだって。全ての人が堕落しているって。でここでダビデは全ての人が堕落しているんだということを言ってたわけですけれども、何もこれはダビデ個人の主張でも、ダビデ個人の単なる考えや意見でもなかったわけです。そのことが証拠に2節に続けてこう書かれてました。2節見てください。こう記されています。主は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になったって。人々が堕落している姿、そのことを目撃したのはダビデだけではありませんでした。主ご自身が天から人の様子をご覧になったわけです。主は探されていました。自分と関係を持ち、自分に従いたいとそう尋ね求める者がいないかどうかって。また神様が存在していることを認めて、そしてその事実に対して正しく応答する者、賢い選択ができるような、そんな悟りのあるものがいないかどうかを神様はご覧になったわけです。その結果どうだったかって、3節にこう書きました。彼らは皆離れて行き、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいないって。結果は悲惨なものでした。神様を求める人は誰一人としていなかったわけです。すべての人が主から離れ、主に目、背を向けて生きようとしていたって。ここで私たち気づくことですけれども、一節から三節の中を見ても繰り返し繰り返し、善を行う者はいないんだって、みなって、誰も彼もって、善を行う者はいないって、一人もいないって、このような言葉が繰り返し繰り返し使われているわけです。言い換えれば、この世には一人として神様を求めて生きようとしている者はいないんだって。例外はそこには存在してないって。生まれながらの人間はみんな神様を除いて自分勝手な生き方をしているんだということ、そのことをダビデは繰り返し繰り返し教えていました。全ての人が生まれながらに神を否定した生き方をしているって。 そしてそんな者たちに向かってダビデが言うこと、それはあなたたちは愚かなんだって。すべての人が神様を拒んで否定している、そんな腐り果てた者たちなんだって。そのことに関して神学者のピーター・クレイギーという人物もこのように言ってました。愚か者は人類の中で珍しい亜種ではないって。すべての人間が神の知恵から離れた愚か者であるって。皆さん、これが聖書が私たちに教えている私たちの姿です。今神様の存在を信じていない者も、聖書の神様ではなく自分に都合の良い神様を頼りにしているような者も、そもそも神様の存在に関心を払わず自分のために生きている者も、私たちはみんな生まれながらに神はいないんだと、その存在を否定して生きている、そんな愚かな者なんだって。ここに例外はないって。ダビデはそのようにして1節から3節の中で私たちに大切なことを教えてくれていました。私たちの本当の姿を教えてくれていたわけです。でこれを聞いてある人は今なおこう思うかもしれません。それでも自分にとって神様なんて関係ないって、どれだけ自分勝手に生きたとしても、神様の喜ばれるようなそんな生き方をしなかったとしても、神様なんて自分のことを見ておられないって、何をしたって問題ではないって。でもしそのように考えているのであれば、今から私たちが見るこの4節から6節の言葉によく耳を傾けてください。神様は主ご自身を無視して好き勝手に生きる者に対して、そのままでよしとは決してされていないわけです。4節6節の中でダビデは続けて、愚か者には必ずそれにふさわしい報いがあるんだということを教えています。愚か者には必ずそれにふさわしい報い、神の厳しい裁きがあるんだと、そのことを教えているわけです。神の厳しい裁きがあるって。4節をもう一度見てください。このように書いてました。不法を行う者らは誰も知らないのかって。ここで私たちは愚か者に対して主が抱かれた驚き、呆れている姿を見ることができるわけです。不法を行う者らは誰も知らないのかって主はある種不思議に思うわけです。一体どうして彼らは自分たちのしていることが愚かなことなんだってこと、そのことに気づかないのだろうかって。これまでも見てきている通り、神様の存在は明らかなのに、その神様を否定して自分勝手に生きていること、そのことがいかに虚しく価値のないもの、悪に満ちたものなのものであること、そのことになぜ人々は分からないのだろうかって。もちろんここで主はここで答えを求めていたわけではありません。その答えはもう主はご存知なわけです。彼らの愚かさがその原因であるということを分かっていたわけです。しかしそれでも主はその事実が受け入れがたいわけです。一体どうして人はそんなに当たり前のことを受け入れることが、気づくことがないんだろうかって。しかしこのように嘆かれた主もいたわけですけれども、しかし残念ながら罪に汚れ盲目になっているそのような愚か者たちが、その愚かさに気づくことはありませんでした。そして気づかないばかりか、変わらず主の前に忌み嫌われることを行い続けていたわけです。彼らは自分の主を憎むだけでなく、それに飽き足らずに神様を信じて神様に従おうとする、そんな神の民に対しても悪意に満ちた振る舞いをしているわけです。彼らは自分たちが否定する神を信じて従おうとする者たち、その者たちを忌み嫌って、彼らの信仰をバカにして、そしてそれらの者を傷つけ、彼らを苦しめようとしていました。4節の続きにこうあるわけです。彼らはパンを食らうように私の民を食らいって。このパンを食らうように私の民を食らうとあるわけですけれども、ここで言わんとしていること、これは皆さんに明白だと思います。私たちにとって今や主食の一つとなっているパンを食べること、これは何も特別なものではありませんよね。 スーパーに行けばそこにパンがありますし、レストランに行けばそこにパンがあるわけです。ごく自然に何も考えなくても私たちはパンを手にすることができ、そしてそのパンを私たち日常の中で食べることができるわけです。パンを食べるということ、それがもう当たり前のことのようになっているわけです。で、これと同じように私たちにとってパンを食べることが当たり前のようになっているように、主を否定する者にとって、主に従おうとする者を迫害すること、それが当たり前のものになっているということです。主を否定する者にとって主を信じる者を苦しめること、それっていうのは彼らが改めて意識して考えるものでもなく、ごく自然に行われているものだってことです。何も考えることなく息を吐く当たり前のことのように主を否定する者たちは主を信じる者たちを迫害するんだって。ですから言い換えれば、主を愛して主に熱心に従おうとする者たち、その者たちはそうでない者たちから迫害を受けるということ、そのことは避けられない事実だということです。思い返してみれば、イエス様もそのようにおっしゃっていましたよね。ヨハネの15章の18節から20節のところに、ヨハネの15章18節から20節のところに、もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいって。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものでなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと、私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。またマタイの5章10節から12節のところにもこうおっしゃられていました。マタイの5の10から12のところに、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから、私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを、人々はそのように迫害したのです。兄弟姉妹の皆さん、私たちもさまざまな場面で信仰ゆえに迫害を受けることがあるわけです。私たちが主の証人としてこの世で忠実に生きていこうとすれば、必ず迫害というものに直面するわけです。そのことが約束されていまして、それが直接的な暴力でなかったとしても、悪意ある言葉であったり、また冷たい態度で私たちが傷つけられることもあったりするでしょう。主に従っていくということは多くの犠牲を伴う簡単なものではないわけです。でも聖書が言っていること、それは私たちはたとえそんな状況に置かれることがあったとしても、でも大切なことをいつも覚えておくことができるんだって。何を覚えておけるかって、それは私たちの模範であり、愛する主がまず私たちのために受けなくてもいい痛みを受けて、そして苦しんでくださったということ、そしてその苦しみのゆえに私たちに救いを与え、そして今私たちはその苦しみのゆえに生かされているということです。私たちがこの世にあって迫害を受けるときに、それっていうのはただ私たちが主が通られたその足跡をたどっているに過ぎないって。だからこそ、もし私たちが主のために苦しみを受けるのであれば、私たちのするべきことっていうのはその相手にやり返すことではありません。そのようなことがあったとしても、そのことを主に委ねて、そしてその相手のために祈ることができるわけです。また自分のために苦しんでくださったその主の姿をいつも覚えて、そして天に用意されているその報いを期待して歩んでいくことができます。義のために苦しむ者そのものには、天であなた方に対する報いは大きいんだって。そんなものを、主のために忠実に生きていくものを主は喜んでくださるわけです。 さて、愚か者たちは正しいことが何かを分からず、誰一人として主を呼び求めようとはしませんでした。ただ主を憎み、そして主を憎むだけに飽き足らず、主に従おうとする者たちを迫害して苦しめていたわけです。皆さん、もしここで話が終わっていたとすれば、そこには希望などありませんでした。しかし続けてダビデはこう5節6節で記しているわけです。5節6節こうありました。見よ、彼らがいかに恐れたかを、神は正しい者の一族と共におられるからだ。お前たちは悩む者の計りごとを恥ずかしめようとするだろう。しかし主が彼の酒どころである。って神様は愚か者をそのまま良しとはされませんでした。ダビデは神を否定し、自分を望むままを生きろうとする者、そのものが恐れるようになるんだと言ったわけです。で、このいかに恐れたかをと訳されているこの言葉、この動詞ですけれども、これは完了形でここで用いられているわけです。どういうことかって、言い換えれば、彼らが恐れるようになるということ、そのこと、その結末はまだ起こっていないけれども、でもそれがもうあたかも起こったことのように、この先必ず成し遂げられることとしてここで表現されているわけです。ダビデは言うわけです。今はすべてが自分の思い通りに順調にいっているようにあなたは感じるかもしれないって、自分のやっていることの愚かさに今は気づかないかもしれないって、自分たちは好きなように生きていてそれが問題ないって、それで安全だと思っているかもしれないって、でも必ずすべての愚か者が主の前に恐れを抱く日がやってくるって、すべての愚か者が必ず主の厳しい裁きを受ける日がやってくるって。第二コリントの5章の10節でもこのように言っていました。第二コリントの5章10節でも、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですって。聖書が教えていること、それは非常に明白です。必ずいつかそれぞれが行ってきたことに対して報いを受ける日がやってくるんだって。そしてその日、神を否定して生きてきた者、その者たちは清く正しい審判者の手によって正しく裁かれるわけです。そしてその時に、これまで主に従おうとする者たちを苦しめて恥ずかしめようとしてきた、そのような者たちが今度は恥ずかしめを受けるようになるって。この詩篇の14篇、この詩篇の14篇の内容っていうのは、同じく詩篇の53篇にほとんど同じような言葉を用いて繰り返し記されているわけです。また時間のあるとき、皆さん詩篇の53篇を読んでいただければいいですけれども、この詩篇の14篇と同じ内容を記している、その繰り返しているこの詩篇の53篇の5節で、この恥ずかしめるというところに関してこのように記されています。53の5のところに、見よ、彼らが恐れのないところでいかに恐れたかを、それは神があなたに対して陣を張る者の骨を撒き散らされたからだ。あなたは彼らを恥ずかしめた、それは神が彼らを捨てられたからだって。愚か者たちは自分たちが傷つけてきたもの、そのものを支えているその存在が誰なのかということを目の当たりにするわけです。正しい者の一族と共におられるその存在が誰なのかということを目の当たりにするわけです。そしてその方が自分たちが拒んできた神であるということ、正しい者たちの酒どころである、そんな存在であるんだということを見るときに、彼らはそこでようやく気づくわけです。自分たちがずっと否定してきたその神が実際に存在しているということを、また自分たちのこれまでの歩みがその生きた神を怒らせる愚かなものであるということを、彼らはそのタイミングで気づくわけです。でも彼らは別に知らなかったわけではありません。これまでにもいくらでもそれを認める機会はあったわけです。周りを見渡せば神様の存在は明らかだったわけです。自然界を通して見ればその神様の素晴らしさは明らかでしたし、また私たちの両親も神がおられるということを明らかにしています。しかしそれを無視して、それを否定して、好き勝手に生きて、 そして生きようとするもの、そのようなものは最後の最後にこの神の存在、その神の存在を目の当たりにするって、そしてその時にはもう手遅れなんだって、手遅れなんだということに彼らが気づいた時に、彼らのうちに広がるもの、それは広い恐れだったわけです。神を否定して生きていくもの、そのものは恐れを抱くって。しかし同時にここで私たち、その一方で主を愛してその方に従おうとする者には喜びがあるんだということを見ることができるわけです。この主ははびこる悪をそのままにしておかれる、そのような方ではないって、必ず正しく裁かれるって。そしてこの正しく裁かれる、そんな神が正しい者と共にいて必要な守りを与えてくださるんだって、酒どころとして共にいてくださるんだって。ダビデも別の詩編でこのように言ってました。この神が酒どころということに関して、詩編の62の7から8のところに、詩編の62の7から8のところに、私の救いと私の栄光は神にかかっている、私の力の岩と酒どころは神のうちにある、民をどんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころである。って、私たちがたとえ迫害を受けていたとしても、神を信じない者ような、そのような者たちにひどく悩ませることがあったとしても、私たちは一人ではないんだって。どんな時、どんな敵からも、またどんな困難の嵐からも守ってくださる、そんな神が酒どころとして私たちと共に歩んでくださるって、それが神に従う者の持っている希望です。しかし神はいないんだとそう否定する者は、自分の思うがままを生きようとするそのような愚か者は、主の厳しい裁きの前に恐れ戸惑うことしかできない。これが愚か者が愚か者を待ち受けているその結末でした。彼らにはあまりにも愚かなことをしているがゆえに、あまりにも主の前に忌み嫌われるような、そのようなことをしているがゆえに、彼らに待っているのは神の正しい裁きでしかなかったわけです。すべての者たちは例外なくこの神の厳しい正しい裁きの前に、裁き正しい裁きを待つしかなかったわけです。しかしそれで話は終わりませんでした。そして最後に私たちがこの詩編の中で見ることができるのは、それは神様が私たちのようなそんな愚かなものにも恵みとして救いを与えてくださるということです。最後に愚か者にも与えられる恵みとして、神にある救いが7節の中に記されています。神にある救いです。7節を見てください。このように記されています。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように、主が御民の繁栄を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べって。周りに悪があふれていること、そして人々が神様の存在を否定して自分勝手に生きているということ、その状況を目の当たりにしたダビデは、最後に主が救いを与えてくださること、そのことを熱心に期待し祈っていました。イスラエルの救いがシオンから来るようにって。ダビデはこうして主がご自分の王を建てたその聖なる山シオンから自分を救い出してくださる、そんな救い主が来ることを待ち望んでいました。ダビデはそのことを待ち望んでいたわけです。でも皆さん、私たち今新約の時代を生きる私たちは、この救い主がもう来られたことを、この救い主イエス・キリストがこの地上に実際に来られたことを私たちは知ってるわけです。そして私たちはそのことに感謝することができるって。これまで私たちは詩編の14編1節から6節を見ました。そのことを見たときに、生まれながらの人間は例外なく神の存在を否定し、神様に背を向けて自分のままを生きて、自分のまま好き勝手に生きている、そんなものだということがはっきりと記されていたわけです。どれだけ神様の素晴らしさが周りに示されていたとしても、それに見向きもせずに、ただ主に逆らって神様の前に身怒りを積み上げている、そんなものなんだって。誰一人として 神様を求めて生きようとするようなもの、そのようなものはおらず、むしろ自分には神様なんて必要ないんだって、そう心に決めてみんな生きていたって。私たちは腐りきっていて、すべてが罪に汚れていて、そしてそんな愚かなものとして生きていたわけです。だからこそ皆さん、全員が全員、私たち自分自身の内側を見れば、私たちに値したのはただ主の厳しい裁きだけでした。私たちの内側を見れば、主が私たちに下されるものに中に救いなんてものはありえなかったわけです。それほど私たちの全てはこの神の前に忌み嫌われるようなもの、そのような罪に汚染されていた、愚かで腐りきっているような、そんな存在だったって。だからこそ、もし神様が私たちをご覧になった時に、私たちに神の怒りが注がれたとしても、私たちには誰一人としてそれに対して何も言うことができるものはいませんでした。誰一人として救いに値するような、そんなものはいなかったわけです。しかし、そんな希望など一切なかった私たちに対して、主ご自身が救いを備えてくださったって、私たちの状態をご覧になってくださった、その神様が私たちで身怒りを下すのではなく、代わりに愛を示し、そして神の一人子イエス・キリストを送ってくださったって。この方が来てくださったからこそ、この方が私たちの本来受けるべき、その罪の代わり、罰の代わりを受けてくださったからこそ、十字架の上でその血潮を持って私たちの罪をあがなってくださったからこそ、私たちは今希望を持って生きていくことができるわけです。一体どうしてこのような愛を私たちに示してくださったのかって、一体どうしてこんな神様に逆らって、神を否定して生きてきたような、そんな愚かで価値のないようなもののために、主はご自分の命を捧げてくださったのかって。皆さん、私たちには分かりません。でも私たちに分かっていることは、それはただ主の恵みだったということです。私たちの理解をはるかに超えた、その主の恵みが、私たちが誰一人として絶対に解決することができなかったその罪の問題を解決してくださり、そして私たち罪の奴隷として生きていたものを新しく作り変えてくださったって。私たちが何かをしたからでもない、主がご自身の栄光を表すために、主がご自身の恵みを持って私たちを救い出してくださったって。エペソの 2-8 から10もこのように言ってます。エペソの 2-8 から10も、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちはこの主にあって救いが与えられ、今を大きな喜びを持って生きていくことができます。またそれだけではなく、私たち罪の許しが与えられただけではなく、私たちはその死からよみがえって、今も生きておられるその方が再び帰ってこられるんだということ、その日を楽しみに今日を生きていくことができるわけです。そしてその主に私たちがお会いするときに、この私たちが持っているこの罪に汚れたそのような体が、キリストにいた栄光の体へと変えられるということ、そんな希望を持つ者として生きていくことができるって。神の存在を否定し、すべてにおいて汚れていた私たちが、こんな希望を持っていくもの、生きていくことができるものに変えられたって、それは主の恵みだったわけです。これが私たちに与えられた神様からの恵み、偉大な神様にあるその救いの御業でした。私たちはこんな素晴らしい約束を今日この御言葉から見ることができるわけです。さて、こうして私たちは詩篇の14篇を今日見てきました。私たちに与えられたこの神様の言葉が、私たちにこのように語りかけていたわけです。では私たちはそれに対してどのように応答するべきなのでしょうか。もしここまで話を聞いてきて、私はまだこのイエス・キリストを信じていないって、自分には神様の存在なんて関係ないという方がおられるのであれば、ぜひ今日私たちが学んだこの御言葉を よく自分のこととして考えてみてください。生きた神様の御言葉、その御言葉ははっきりと、主を信じない者、この神様の存在が明らかにもかかわらずそれを否定して生きるような、そのような罪人には必ず正しい裁きが待ってるんだということを語っていました。今すべてのことが思い通りにいってるかもしれませんし、順調にいってるかもしれません。自分たちの好きなように生きていること、それでいて何の問題もないかのように感じているかもしれません。しかし聖書が教えることは、それには必ず終わりがやってくるということです。今日ダビデを通して私たちが見たように、必ず全ての愚か者が主の前に立つ日がやってきます。そしてその主の前に恐れを抱く日がやってくるわけです。そして皆さん、もしそのような時に自分が拒んできた神が本当に生きておられる、そんな存在であることを認めるのであれば、そのことにその場で気づいたとすれば、その場で恐れを抱いたとしても、でもそれはもう手遅れだって。ですからどうか、その手遅れになる前に、この死を自分の主と信じて、そして今日この方のために生きてください。自分のこれまでしてきたその生き方を悔い改めて、この死を主として、すべての自分のすべてを捧げて生きる歩みを始めてください。また今この聖書の神を自分の主と信じ、従おうとされている皆さん、どうか今日私たちが学んだことをいつも覚え続けてください。これが私たちのかつての姿であり、私たちがどのようにして変えられたのか、そのことを教えてくれている、そんな素晴らしい御言葉でした。私たちが今日こうして救いを喜んで生きていくことができるのは、何も当たり前のことではありません。どうしようもないような、そんな罪に汚れ、神の御怒りを受けるにしか値しなかった、そんな愚かな私たちを主が救い出してくださったって、主が恵みによって救ってくださったって、だからこそこの主の憐れみにいつも感謝して、主によって新しく作り変えられたものとしての歩みを今日していくことです。私たちの神は今も生きておられるんだということ、そのことを覚え、実際に存在しておられるということを覚えて生きていくことです。皆さん、私たちがこの主が存在しているんだということを知っているのであれば、皆さん、私たちの日々の歩みは、神様の存在を否定して自分勝手に生きようとしていたかつてのものと同じにはなっていないでしょうか。主の御言葉が私たちに教えてくれていることに関して、いや、今は私はそれを受け入れたくないからとか、私が今考えていることと違うからといって、神様を中心に置く生き方よりも自分を中心に生きていないでしょうか。主を知識とは知っていたと、知識としては知っていたとしても、主を信じると口では言っていたか、いたとしても、その生き方がそれを否定するようなものになっていないでしょうか。私たちの今日の今の歩みは、この生きた神を証しするものでしょうか。私たちの歩みは、この生きた神が存在しているということを覚えた、そんな歩みでしょうか。私たちはそれぞれ自分の信仰がどんな土台に立っているのかということ、そのことをいつも確認することです。私たちの主は生きておられるんだって、だからこそ皆さん、私たちはどんな状況に置かれたとしても、この方のうちに、この酒どころのうちに平安を見出すことができます。私たちの神は生きて存在しているからこそ、私たちはこの方のうちに希望を持って生きていくことができるわけです。ですから、この主の素晴らしさを覚えて、この主にお会いするその日まで、この置かれた地上にあって、主の栄光を表すものとして成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。このようにして私たちに御言葉を与えてくださり、そしてあなたの御心真理をこのようにして教えてくださっていることに心から感謝いたします。私たちがこの御言葉から学べたこと、それは私たちがあなたの前にいかに愚かな存在だったかということです。あなたの前にあなたの存在を否定して、そして自分の好き勝手に生きている、そのような私たちは愚かなものでした。裁きしか私たちには与えしなかったわけです。 しかし神様、あなたは私たちにそのような私たちに恵みを注いでくださり、罪の許しを与えてくださいました。そのことを心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人がこの主の素晴らしさをいつも覚えて感謝を持って生きていくことができますように。またこの主を知らない者がまだまだたくさんいるわけで、どうか神様、私たち一人一人を使わせてくださって、そしてこの主の素晴らしさを、神を否定して生きている者たちのその心をあなたが開いてくださいますように。どうか神様、私たちがこの御言葉に対して忠実に生きることによって、あなたの栄光が表され続けますように。この一人一人あなたの御手に委ねて感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。